FM916 OBC ラジオ大阪、桑原あずさのアズライフ、ワンポイントホスピタル。このコーナーは明和病院の先生から体のさまざまなお話をお聞きできるお時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいな、相談したいな、などご意見やリクエストも募集しています。今週は先週に引き続き、諦めない外科を日頃のモットーにしている肝がん診療に関しては、日本におけるスーパースペシャリスト、明和病院の理事長兼院長、山中直樹先生にお越しいただいております。先生、おはようございます。
おはようございます。
先週に引き続き、先週もとってもハートで寄り添うよっていう素敵なお話も心に響きました。
そうですか、
ありがとうございます。先生の病院がどんなコンセプトで、どんな思いで皆さんお仕事されているのかに、ちょっと寄り添えるようなお時間になりました。今週は先生は外科、専門は肝臓、胆管、膵臓であるとお聞きしていますけれども、ちょっとそこのところのお話なんかもお聞きできたらなと思うんですけれども、まあ私なんかからすると肝臓も胆管も膵臓も難しいというか、そんなイメージがあるんですけれども。
そうですね、
はい、
だいたい今皆さん長生きされるようになりましたでしょ、
はい、
その証でがんが増えてるんです。でがんってだいたい3人に1人ぐらいになってきますね、
はい、
長生きされますと、
うんうんうんうん、
ですけど、まあ、一番多いのが今大腸とか胃とか肺とか前立腺、女性で乳がん、肝臓、膵臓がんなどなんですけど、はい、ホルモンに影響される乳がんとか前立腺がんって見通しはいいんです。
治
療後の見通しがね、
その手術をした後ということですね。
いいんです、はい、ところが、はい、胆管がんとか、
はい、
肝臓がんとか、うん、膵がんって早く発見しても見通しがあまり良くないがんなんです。
早期発見でも難しい。
早期発見しても、うん、先ほどのがんに比べると見通しが非常に悪いがんなんです。
そうなんですね。
ですから我々苦労してですね、なんとか早く発見する方法はないかというところで皆さん研究なさってるわけなんです。で、肝臓なんていうのは、はい、ウイルス性肝炎から肝がなっていくもんですからね、うん、ウイルス性肝炎を治したらいいわけです、
はい、
そこで今いろんな薬が最近出てきまして、うん、ウイルス性肝炎はほぼ治るようになってきました。
そうなんです、ね、
ですから今後肝がんの患者さんは減っていくと思いますよ。
そしたらその早期がんの早期発見というよりは、そのがんになる前からもう予防していこうよと。
でも自分はそのがんになりやすい人がどうかをあらかじめ知っておく必要があるんです。
それは知るためにはどうしたらいいんですか。
ですからそれが検診ですわね。
検診で、
例えばウイルス性肝炎の人ですと、もともと肝機能が悪いとか、
はい、
じゃあその原因は何だと、ウイルスがB 型肝炎がいるよと、あるいは C 型肝炎がいるよと、
うんうん、
そういうことを知っておく必要がありますね。
自分の体を、自分がそのがんになりやすい体なのかどうかとか、まあ、がんに限らずどんな病気になりやすい体なのかということを知るためには、やはりこまめな検診というのが必要になってくるわけですよね。
ところがその膵臓がんとか、胆管がんとか、膵胆のうがんはね、どういう人たちがその病気になりやすいかいうのがなかなかまだ分かってないんです。
そこすらまだ難しいところ
で、例えば膵臓がんですとね、
はい、
近しい身寄りの方が膵臓がんであるとか、はい、あるいはよくアルコール飲んでて膵炎になってるとか、
うんうんうん、
あるいは糖尿病であるとか、はい、あるいは最近ちょっと血糖が何か原因が分からずに上がってきたと、はい、そういう方って危険性はあるわけなんです。
何かがやっぱり変化してるわけですものね、
そういう方たちは自分は膵臓がんの可能性がゼロだと思わないという、うん、
はい、
この認識が必要なわけなんですね。ですからまだその程度なんです、
うんうんうん、
それかなんか胃がなんか最近ムカムカするとかですね、
ちょっといつもと違うなとか、
なんかこう胃がおかしいんじゃないかとか、はい、体重が減ってきたとか、うん、そういう時よく皆さん開業の先生を訪れて胃カメラをしていただくんです。
胃カメラ、はい、
ところが胃カメラでどうもなかったらそのままなってしまうんです。
なんか胃カメラで大丈夫だったらもう元気なんだって思っちゃいます。
そのままそうなってほったらかしになるんです、
はい、それだけではまだ足りないということですか。
足りない。その胃の裏には膵臓があるということを、
そうか、 お腹が変だから胃カメラ飲んで大丈夫だったではなく、はい、胃の周りのものもちゃんと見ましょうよっていう。
その胃の裏にね膵臓がありますから、そこで膵臓をきっちり調べるかどうかが一つ重要なポイントになります。
なるほど。じゃあこう日頃生活しててなんかお腹の調子おかしいわと思ったら胃だけではなくて徹底的に胃の裏にある、 それこそ先生の専門分野ですね、肝臓や胆管膵臓までしっかり見て、そこに何か変化がないかをちゃんと見てもらった方がいいよ。
そうですから海外の先生方にきっちりその辺を 見てくださいというお願いをしていく必要がありますね、うんうんうん、
これはすごい豆知識ですね、
その時に病院を紹介していただくとかね、はい、そういうことが必要だと思いますね。
なるほど。
まあ、その辺ぐらいしか早期発見の、うん、きっかけのがないんです。膵臓がんとか胆管がんになりますとね、
うんうんうんうん、
まあ、胆石を持ってる人は、
あ、私持ってるんですよ、
将来ね、
胆石持ってる、
この胆の炎を繰り返したりしますと、
はい、
胆のがんの発生率が高まりますのでね。
高いですか？胆石持ってる私何か気をつけれることってありますか？
気をつけることは特にありませんけどね。
ないんですか？はい、
胆のがんになったり、はい、胆石の発作を繰り返す、
はい、
そういう人たちは胆のは取っておいた方がよろしいです。それは
取ってる方がいい。なんかちっちゃいんですけど、まだ
特にね、はい、70歳以降になりましてね、はい、そういう炎症を繰り返す人は取っておいた方がいいです、
は
い。
そうなんですね。今日はその早期発見もがんなどのね、早期発見もとても大切なことだけれども、その前にがんになる前に自分の体の変化にこまめに気づいて感じて、それを近くのお医者さんに行って何かお腹の調子がおかしいんですって言った時に、お腹というと一括りに胃と意識してしまう人が多いけれども、
その
胃の周りや裏側にあるものもしっかり見て、自分がどんな病気になりやすいのかということを知っておくことは大切なことですよって、うん、ちょっと予防医学に触れたお話なんかもお聞きできたように思います、うん、ありがとうございます。今日は第2回目、諦めない外科を日頃のモットーにしている肝がん診療に関しては、日本におけるスーパースペシャリスト、明和病院の理事長兼院長、山中直樹先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。